本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書12章1節から12節です。そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメはニワサリ呼んで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。アーメン。1964年、米国大統領選挙を控え、民主党は再選を狙うリンドン・ジョンソン大統領が候補で、共和党ではベリー・ゴールドウォーターが候補でした。その時ジョンソンの方から60秒の選挙広告を出しました。3、4歳ぐらいの少女がデイジーの花びらを一つずつ取りながら、ちゃんとした手順ではありませんがカウントをします。1、2、3、4、そして9まで数えた時、急にカウントダウンする音が聞こえます。10、9、8、7、カウントダウンするうちカメラは少女の目をクローズアップします。そしてカウントダウンが3、2、1、0になった時、少女の目に急に核爆発の時に起きるキノコ雲が立ち上がります。その少女を通じて核戦争の危険性を知らせたのです。その広告でジョンソンがこのように言いました。これは賭け事です。世の中を神様の子女たちが住める場所にすることもでき、闇の中に投げ込むこともできます。私たちは互いに愛し合わなければなりません。そうでなければ私たちは死ぬしかありません。その広告でジョンソンはゴールドウォーターを攻撃するようなものは一言も言いませんでした。しかし当時ゴールドウォーターはソ連に対して強硬策を主張し、核実験もできると声を高めました。その広告はたった一度しか放送されなかったといいます。それでも全国民を衝撃と恐怖に追い込むに十分でした。その年の選挙で民主党のジョンソンが確保した選挙人数は486人でした。共和党のゴールドウォーターが確保した選挙人数はたったの50人でした。米国大統領選挙の歴史上最多の差でした。恐怖マーケティングという言葉があります。消費者に不安と恐怖を起こして物を購入するようにするマーケティング手法を言う言葉です。デイジー花びらの少女広告は恐怖マーケティングのうち古典のように考えられています。 今日は恐怖マーケティングが商業広告の主流を成しています。一時中高等学生の間で特定の会社のダウンジャケットが流行ったことがありました。その服が第二の制服と呼ばれたりもしました。それだけでなく、その服に階級があって、服の価格によって序列が決まるという、バカなようなこともありました。もしその服を着なければ友達から下の階級と思われるという恐怖を利用する招術でした。また昨年の初め頃に江原道平昌で冬季オリンピックが開かれた頃にはロングダウンジャケットが流行りました。本来の名前はグースロングダウンジャケットですが、いわゆるピョンチャンロングダウンジャケットと呼ばれました。他の有名ブランドに比べてコスパが良いという理由で、それを購入するために販売前日からデパートに並んで待機表を受けて待ったり、中古品取引サイトで追加金を上乗せして購入したりしました。そんなロングダウンジャケットを着るとファッション感覚があって流行に遅れないという恐怖を利用するマーケティングでした。そのような流行に乗じて多くの会社でロングダウンジャケットをたくさん生産しました。しかし1年ほどでロングダウンジャケットは厄介者になってしまいました。天気があまり寒くない影響もありましたが、そのようなロングダウンジャケットは着ても誰にも似合うような服ではないからです。そして経済的な余裕があって、いわゆる名品と呼ばれる服を着てカバンを持つことができます。また経済的な余裕がなくても熱心に仕事をして、そのように働いた自分に良い服やカバンをプレゼントすることもできます。しかし他の人々が着たから自分も着たいとか、他人が持っているから自分も持ちたいとか、自分が本物を買えなくても偽物のイミテーション製品でも買って着たり持つことで無視されないと考えるとしたら、それは正しくありません。自分がどれくらいの水準のものを買うかは経済的な問題というより価値観の問題です。私たちがどんな行動をするとしても、何を所有しても、私たちに似合う行動をする時が美しいものです。もちろん自分より弱い人を配慮することはさらに美しいことです。比較意識、競争意識は私たちを不安にし恐怖に落とします。また韓国は教育熱に関しては世界最高です。それで学校の科目は言うまでもなく、とても幼い頃から外国語と芸能や体育を学ぶようにします。理由は自分の子供をよく育てるために、他人よりもっと先に進んでいくようにするためであるというでしょう。しかしその心をじっくり見ると恐怖が見えます。自分の子供が他の子供より劣っていたらどうするという恐怖です。その親の恐怖を解消するために、子供が疲れると言っても嫌だと言っても過度な教育をします。子供は自分の親が正しい価値観を持つしっかりとした人であることを願っていますが、親は周りの言葉に左右される情けない人が多いです。それで韓国の教育政策は子供の友達の母の話という笑い話も笑い話ではなく事実のように聞こえます。 教育が過ぎると飼育になります。そして恐怖のために行う過度な教育は副作用と後悔を残します。今日の本文は、私たちが本当に恐れるべきものが何なのかをよく教えてくださっています。イエス様がパリサイ人たちと律法教師たちの間違った信仰行為をそれぞれ3つずつ詳しく教えました。その間に多くの人々が集まりました。その時にイエス様がまず弟子たちにおっしゃった御言葉を、本文一節がこのように証言しています。そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。多くの人々が集まったところで、イエス様はまず弟子たちに気をつけるように教えてくださったことは、パリサイ人たちの偽善でした。偽善は本来演劇の俳優たちが使用する仮面を意味する言葉でした。今は俳優たちが演劇をするときに濃い化粧をしますが、しかし古代には仮面をかぶってしました。その俳優が実際にはどんな人であれ、綺麗な仮面をかぶれば美女になり、獣の仮面をかぶれば野獣になるのです。そしてその2人が一緒に公演をすれば美女と野獣になります。実際には魔女と大工かもしれませんが、イエス様は今パリサイ人たちは仮面をかぶって生きる人々のようであるとおっしゃるのです。ところでイエス様はパリサイ人たちの偽善をパンダネに例えました。パンダネには大きな特徴が2つあります。一つ目は膨らむということです。小麦粉にパンダネと水などを入れて練っておくと、時間が経つにつれて練ったものの体積は初めよりずっと大きくなります。そのようにパリサイ人たちは彼らの中に清らかなものが30、40程度しかなくても、まるで90から100の清らかなものを持っているように行動しました。マタイの福音書6章にはパリサイ人たちが祈りと救済、そして断食をしながら行った偽善が詳しく記されています。パリサイ人たちが救済をしなかったのではありません。一般人よりはもっと多くしました。しかし彼らが救済をしたのは貧しくて苦しい人々、特にどこにも頼れない人々に仕えるためではありませんでした。彼らは少ない救済をしてもその行為を過大に広告して、まるで自分が救済の代表者のような顔をしました。祈りや断食の場合にも同じでした。小屋で門を閉めて祈りを捧げ、隠れたところで見ておられる神様を意識しなければならないのに、彼らは人々の目を意識して、人々がたくさん集まる街道や大きな道端で祈りを捧げました。また断食をする時も、他の人々は彼らが断食をするのも認識できないように、日常で自然にしなければならないのに、彼らは頭の上に灰を撒き、顔に悲しい気配を表して、誰が見ても断食中であることが分かるようにしました。彼らのそんな行為に対してイエス様はすでに自分の報いを受け取っているとおっしゃいました。パンダネの2つ目の特徴は広がるということです。パンを作るためには小麦粉、 1キロ程度を練るときにイーストを400から500グラムを入れることはないでしょう。一般的にパン作りのための練ったものを膨らますために入れるイーストの量は小麦粉の2から 4% だと言います。小麦粉が1キロであればイーストは20から40グラム程度です。それぐらいの量は小麦粉に比べれば本当に少ないものです。表面的には小麦粉に飲み込まれたように見えて、入ったのか入っていないのかの区別も難しいかもしれません。しかし時間が経てば練ったものは膨れ上がります。イースト、パン種は練ったものの全体に染み込まれ膨らまします。偽善もそのような伝染性があります。一人二人が偽善を始めれば他の人々が真似し始めます。それが教養があるように見えて清らかに見えるからです。もし教会の共同体がそれに伝染されればほどからず偽善共同体になるでしょう。イエス様はパリサイ人たちの偽善をなぜ気をつけなければならないのかについてこのようにおっしゃいました。覆いかぶされているもので表せれないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。イエス様はパリサイ人たちが自分たちの本当の姿は隠して虚像を作り、まるでそれが実際の姿であるように装っても必ず彼らの実際の姿が現れてしまうとおっしゃいました。自分をたくさん装うほど、また強いふりをするほど、その中に入ってみるとその中はたくさんの不安と恐怖があります。人々がイエス様に自分を完全にむき出しにして頼ろうとしないのは、自分が強いとか能力があるからではなく、その中に恐怖が多いからです。自分が弱い存在であるということをバレないようにしたいからです。パリサイ人たちがこのように偽善的に生きたのも、彼らの中に恐怖があったからでしょう。彼らが律法を守るためにいくら献身したとしても、自分がどんなに情けない存在であるかを知っていたはずです。自分がそんなに情けない存在であるという事実を他の人々が分かってしまうことに怯えたはずです。ずいぶん前に何人かの教友の方々と話を交わした時にこのようなことを言ったことがあります。もし他の人々が私の心まで全部わかるようになったらどうなります、なるでしょうかと言った時、一人のコンサ、この方は大学教授であって清らかに生きようと努力する方でしたが、その方が体をブルブル震わしました。他の人々が知ってはいけないという意味でした。ところでパリサイ人だけが、またそのコンサだけがそうでしょうか。私たちも同じではないでしょうか。私たちがいくら情けなくはったり屋で罪深いかを私たち自身がとてもよく知っています。それを他人が知らないことがどんなに幸いなことでしょうか。神様がそんな私たちをかばってくださることがどんなに幸いなことでしょうか。それでイエス様は 弟子たちにパリサイ人たちの偽善に気をつけるように言われた御言葉とともに、もう一つのことをおっしゃいました。4節と5節です。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います。この方を恐れなさい。イエス様は弟子たちが恐るべき存在は人ではなく神様であるとおっしゃいました。イエス様がこの御言葉をおっしゃるのは、弟子たちが怖がっていたからでした。今弟子たちが感じている恐怖が十分に理解できます。弟子たちはイエス様に3年近く付き添っていました。イエス様が伝える神の国の福音も聞き、また行うさまざまな御業も目撃しました。しかしイエス様が自分たちが待ったメシアであって、創造主である神様で、自分たちを救う神様として、まだ 100% 受け入れることが できていませんでした。もしイエス様のメシアであることと救い主になることを完全に信じていたら、イエス様が審問を受けて十字架を担ぐ時に逃げたりはしなかったはずです。また前の章である十一章で、イエス様はパリサイ人たちと律法教師たちに彼らの歪んだ信仰の行動を強く指摘しました。それによって彼らの怒りがいっぱいになっていました。弟子たちが見るには、イエス様はパリサイ人たちと律法教師たちに対して戦うにはとても小さく見えました。パリサイ人たちと律法教師たちは民たちの支持を全面に背負った、全面的に背負った巨大な勢力でしたが、イエス様は一人だったからです。それで死に対する恐怖を持つようになったのです。イエス様は弟子たちに恐れてはいけないともおっしゃい、また恐れるようにともおっしゃいました。ところが、恐れるには怖がるの意味だけあるのではなく、敬うの意味もあります。イエス様がこのようにおっしゃったのは、神様がこの地にいるすべての人々の生死与奪をなさることができ、死後にも主観者になるので、恐怖の対象として受け入れるようにおっしゃったのではなく、神様を敬って尊重しなさいという意味でした。イエス様は私たちが神様を恐れなければならない理由を2つの例を挙げて説明を行っています。その1つ目の理由がこのようになっています。6節です。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。この部分と同じ内容を含んでいるマタイの福音書10章29節はこのように証言しています。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。聖書にはいろいろな貨幣単位が出てきますが、ユダヤ式の貨幣の名称とローマ式貨幣の名称、ギリシャ式貨幣の名称が混じっています。その中でローマ式貨幣の名称は3種類があります。デナリオン、アサリオン、コドラントです。デナリオンはドラクマと同じ価値であって、 労働者の一日の賃金に該当します。そして同化であるアサリオンはデナリの16分の1の価値があり、最も小さな同化であるコドラントはアサリオンの4分の1の価値がありました。1アサリオンを今の価値に換算してみると、1日の賃金を10万ウォンだとすると6250ウォンです。私たち貨幣単位にすると5000ウォン程度です。イエス様の2つの御言葉を合わせると、その意味はこのようになります。当時スズメ2匹が1アサリオンで売られていました。スズメは最もありふれた肉類の中の一つでした。すなわちスズメ2匹に5000ウォンということです。ところで1万ウォンだとスズメを4匹ではなく5匹与えるというのです。1匹はイエス様はスズメ5匹が1万ウォンに売れるとしながら、神様はそんなスズメの1羽でも忘れることがないとおっしゃいました。5匹のスズメの中にどんなスズメを念頭に置いておっしゃること御言葉のように聞こえますでしょうか。まさしくおまけでついてきたスズメでしょう。それでイエス様がおっしゃった6節の意味はこのような意味です。神様があなたの手に持っている5匹のスズメのうち、おまけでついてきたスズメがどれなのかを知っておられるなら、ましてやスズメを持っているあなたのことがどうしてわからないだろうか。神様がどうしてあなたを大切に思わないだろうかと聞き返すのです。イエス様は私たちが神様を敬うべきもう一つの理由をこのようにおっしゃいました。7節です。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。我が国の人々の髪の毛の数は約5万ぐらいで、私たちよりずっと細い髪の毛を持つ西洋の人々は約10万だと言います。そしてその寿命も男のものは2年から4年、女のものは4年から6年ぐらいになると言います。また髪の毛は毎日50から100ぐらいは抜けてまた生えると言います。私たちの髪の毛がどれくらいあるのか、それぞれの髪の毛の寿命がどれくらい残っているのか、また髪の毛が1日にどれくらい抜けてまた生えるのか分かりません。しかし神様はご存知だとおっしゃっています。イエス様のこの御言葉の意味は、神様があなたの髪の毛の数もすべて知っておられ、それが抜けては生えることまで関心を持っていらっしゃるなら、あなたの自身のことはどんなに大切に思われていることだろうかということです。弟子たちに恐れるなとおっしゃったイエス様がまたこのようにおっしゃいました。8節と9節です。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。この御言葉は、伝道しなければならない遠い性を悟らせてくださるために言われた御言葉ではなく、恐れる弟子たちに言われた御言葉です。それでこの御言葉は、私たちのクリスチャンたちがどんな人々に会おうが、またどんな状況でも神様を信じている人として その人生に対して責任を負って正しく生きるようにおっしゃる御言葉です。私たちが神様を信じる人であるか否かは、私たちの言葉で表現されるものではなく、私たちの人生で表現されるからです。ラルプ・エマソンという19世紀の米国の詩人、思想家のとても有名な言葉があります。あなたの人生、人格が言うことがとても大きすぎて、私はあなたが言うことを聞くことができません。これは全てのクリスチャンたちに同じく適用されます。職場で、また学校で、私たちのクリスチャンたちは神様を信じることが人生で現れなければなりません。信じない人々は、私たちが本当に神様を信じる人なのか、形式的なクリスチャンなのかを見ています。彼らは私たちの言葉を聞かないで、私たちの人生を見ています。まずは職場で与えられた仕事を真面目にこなさなければなりません。そしてまた、この地を生きていく人生の原理が信じない人々と異なるということも見せなければなりません。家庭でも同じです。子供たちが親の言葉を聞いて育ってくれれば、どんなに良いでしょうか。それでは親の役割ができない人は誰もいないでしょうし、立派に育たない子供がいないでしょう。しかし、子供は親の言葉の後にある親の行動を見て育ちます。親の人生の態度が、神様を認めて尊重する人生を生きるのか、そうでないのかを確認しています。それで子供たちは、その親からこの世を生きる人生の原理を学ぶようになります。私たちがどのような席にいても、またどんな身分であっても、私たちは神様の御業を求める人々ではなく、神様の御業になる人です。その時の私たちの人生は、他の人々に私たちの言葉とは比べられないほどに大きな響きになり、また明確な道しるべとなるでしょう。今日は神様の苦難を黙想して、復活をたたえる四旬節第一週主日です。私たち人間が持つ最大の恐怖の一つは死でしょう。しかし、イエス様がこの地にいらっしゃったことは、死に死亡宣告を与えるためです。それでは私たちはこの地で限りある人生を生きても、永遠に継がれる人生を生きることができます。そのイエス様は私たちに、恐れるなとおっしゃいました。それなら、どうすれば恐れないことができるでしょうか。恐れないようにしようと固く決心すればよいのでしょうか。それとも、恐怖をなくす方法という本を読むか、講義を聞けばよいでしょうか。イエス様がすでにその解決策をくださいました。五節をもう一度お読みいたします。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。恐怖に対する最高の解決策は、神様を恐れることです。神様を恐れることは、神様を神様として仕えることです。私たちが持っているものが多くなくても、 他の人々が持っているものを持っていなくても、また他人より多くの教育を受けずに、子供たちに多くの教育の機会を与えられなくても、神様を神様として使え、中心に、心の真ん中に神様を敬えば、神様が私たちの人生の責任を負ってくださいます。また死後にも私たちの手を握ってくださるはずなので、希望の中で生くことが私たちにはできます。神様を神様として恐れないとしたら、世の中に恐ろしくないものがありません。すべてのものが恐ろしいです。しかし、神様を神様として恐れたら、また神様を敬えば、世の中の何も恐ろしいものはありません。なぜなら、私たちはその神様の中で一緒に立てられていく存在だからです。それ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。この方を恐れなさい。この方を恐れなさい。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの人生を正直に振り返ると、恐怖が本当に多いです。他の人々が持っていることを持つことができないことが恐ろしかったり、他の人々が経験することを経験できないことが恐ろしかったり、他の人々が走っていくより早く行けないことも恐ろしかったです。その恐怖を隠すために、いろいろな偽善の仮面をかぶって他人のふりをし、虚栄の鱗をつけて自分を示しました。しかし、私たちの中で鳴らす不安と恐怖の音はますます大きくなっていくばかりでした。しかし、神様、私たちが世の中のあらゆるもので心配して恐ろしく思い、場合によっては恐怖の中で震えたにもかかわらず、いざ恐ろしく考えるべきお方を恐れなかったことを告白します。願わくば、私たちの心の中心に神様を神様として使え、神様を敬うことで、恐ろしく考えてはいけないことを恐れることから脱するようにしてください。そして、私たちが神様の中で一緒に立てられていくだけではなく、私たちの人生の席がどこであっても、私たちは多くのスズメよりもっと大切に思われることを忘れないようにしてください。本当にこの四旬節が神様を敬う節気になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。